中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、前回、いつの間にか貧困大ブームになってるっていう話になって、それでじゃあ我々がそれを本当にね解決するためにはいろいろやっぱりちゃんと把握していかないといけないよねというところで、やっぱりいろんな人の話を聞こうということにまたなったわけで、今日は早速ですがゲストをに来ていただいております。シングルマザーズフォーラム沖縄の秋吉さんです。
はい、
どうも
こんにちは。
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、これは NPO なんでしたっけ？シングルマザーズフォーラム任意団体ですか？
そうですね、法人ではないんですけども、はい、一人親家庭の当事者
団体なんですか？
当事者団体になりますね。
なるほど、はい、じゃあそこの会員さんっていうんですか、
はい、
っていうのはシングルマザーの人、主に当事者団体っていうことは、
会員という制度みたいなものは取ってなくて、
取ってない、
はい、うん、でスタッフが今、3名、
はい
はい、で、シングルマザーで、
はい、
皆さん、子育てしながら、今皆さんフルタイムで働いてるんですけども、
秋吉さんも含めて、
そうです、はい、で土日とか、で集まって活動をしています。
活動ってどんなことしてるんですか？
今ですね、月に1回、第4土曜日は午後2時から、宜野湾市のふくふくというところで、
ふくふく、
はい、
何屋さんこれ
男女共同参画センター、施設だと思います。市の
やつ、
はい、市のやつ、そこをお借りして、当事者の方に集まっていただいて、いろんなユンタグ会ですね、はい、
なるほど、
相談を受けたりとか、で同じ第4土曜、日曜日の同じ2時から4時までは今度那覇市の若狭公民館で、はい、同じような集まりを
やっているんですね、
はい、中部と南部ですね。
当事者の方にじゃあお声かけをして悩みを聞いたり、
はい、
ユンタクしたり、
そうです、ね、
っていうことをしていると、
はい、
大事ですよね、それ。そうですね、
会員じゃなくてどなたでもいらしてくださいっていうようなことですよね、
はい、
っていうことが主な活動で、
はい、
なるほど。だけどスタッフはとしてのコアメンバーっていうのは3人でやってるってことなんですね。
そうですね、今当事者団体って申し上げたんですけども、今一人助っ人で、
はい、
男性の方が、
今
いろいろシングルマザー大変なんで、僕お手伝いしますっていうふうに言ってくださってる方が、
そうやって巻き込めて
稀有な方がいらっしゃって、はい、
なんか 2,3 年前ドラマがありましたよね、 NHK で、
はい、
あの時もなんか男性の協力者みたいのがいたような気がします。
シングルマザーズっていう、
なんか NHK かなんかのドラマがあって、
あれは東京のシングルマザーズフォーラム、がモデルのドラマです。
なるほど、
はいはい、
じゃあそこで協力者も今はいるってことなんですね。
はい、
秋吉さんもフルタイムで働きながら、
はい、
スタジオの外に娘さん待ってるんですけど、
はい
はい、高校生ですって、
はい
はい、でじゃあ育てながらそういう活動もしているってことなんですね、
は
い
は
い、
そうです。
なるほど、
はい、
でじゃあちょっとシングルマザーの話になるんですけど、
はい、
ちょっと僕も定義がよく分からなくて、一人親っていうことは、はい、どういう境遇のことを言うんですか？単純に離婚したっていう感じで僕は思っているんですけど、
はいはい、そうですね、一人親の、8割は
8割は離婚、
はい、離婚ですね、はい、であと8割あ、そうじゃない、
2割の、
すみません、2割のうちの半分ぐらいが非婚と呼ばれている、
はい、
まあ 分かりやすい言葉で言うと未婚の母ですね、
うんうん
うん、私たちは非婚と呼んでおりますけど、
なるほど、
はい、であと残りが、まあ、死別、
死別、
はい、
旦那さんに先立たれた、
はい、
みたいなケースですね、
はいはい、
そうか、そういう方々を、まあ、まとめて今シングルマザーと、
はい、
というか、まあ、一人親と言っているってことなんですね、
はい、
そのじゃあ一人親の家庭っていうのがどれぐらいあるかっていうことから入りたいかなと思ってるんですけど、
はい
はい、
そうですね、全国では母子家庭が124万、
うん、
父子家庭が22万、
うん、
はい、で沖縄でいうと、
はい、
母子家庭が3万、うん、父子家庭が5000、
父子家庭が思ったより多いですね、
5000ですよね、
っていうか3万もすごい多いと思うんですけど、うん、
はい、
その何分の1か6分の1ぐらい父子家庭があるっていうことが、う
ん、はい、
なかなかお会いしたことがない、
うん、
そうですか、
うん、本当に、
うん、そうですね、
そうか、意外と多いんですね、
はい、
ただトータルでいくとじゃあ3万5千がいわゆる一人親家庭っていう境遇にあるわけですね、
はい、そうですね、う
ん、はい、あのこの貧困がっていうのがちょっとブーム化している中で、
はい、
あのなんとなくイメージとしては、あ、一人になったら経済的に大変なんだろうなっていうことはなんか想像はできるんですけど、はい、具体的にはどういう形でいわゆる貧困の道に入っていくっていう感じになるんですか。
そうですね、うん、まあ、母子家庭の場合は、
はい、
まあ、主に、まあ、離婚が8割と申し上げましたけど、
はい、
うん、多くの方はまあ専業主婦であったり、
もともとね、
はい、あとまあ簡単なパートの経験しかないということで、
うん、
でそこでまあ離婚した後ですね、
はい、
まあ、仕事をした経験がない人がそこから一家の大黒柱となって子供を育てていくという状況なので、いろんな面で大変、
ね、キャリアがある、まあ、ある人もいるかもしれないけど、ない場合は急に放り出される感じになっちゃうってことなんですね、
はい、そうですね、うんうんうん、はい、
そうするとそこで家計を支える、そうか、大黒柱だから支える人になるわけですね、
はい、
家賃を払って、
はい、
子供学校に行かせて、
はいはい、
で食費もかかるっていう、はい、そういう形に急になってしまうってことなんですね。
そうですね、はい、
うんうんうん、
まあ、それだけの収入を得るっていうのは、
うん、
あの簡単にはできないですね。
なるほど、
はい、
離婚の場合って慰謝料をもらうみたいなイメージってあるじゃないですか。そこの実際の支払い状況っていうのはそんなにじゃあ褒められたもんじゃないっていう感じで考えてもいいんですかね。
まあ、離婚の原因、うんうん、どういう形で離婚したか、
そうかそうか、それによりますね、
はい、でもほとんどが今、うん、協議離婚といって、
うん、
まあ、離婚届を役所に出して終わりが圧倒的なんですね、
うん、そうなんですね、
はい、その慰謝料とかいう話になると、はい、これは、まあ、調停とか裁判所、
はい、
うん、
なるほど、
裁判で離婚した場合だと、まあ、慰謝料とかそういうものは、うん、取れるんですけども、
うんうん、そのケースとして多くないっていうことですね。
はい、そうですね、
なるほどね、はい、ただ養育の義務みたいなものはあると思うんですけど、
はい、
それは協議離婚の中でもあの話し合われるものなんですか。
そうですね、うん、さっきあの慰謝料とおっしゃったんですけど、
だからちょっとそれは
全く意味
違いますね、
うん、
あの今僕も気づきました、うん、あ、そういうことねってことで、はい、
はい、あのそれは養育費、
養育費ね、慰謝料っていうのはペナルティみたいな話ですもんね。
はい、あの原因を作った方が、うん、まあ、慰謝するという、
はい、はいはい、なるほど、
はい、
じゃあそこをちゃんと元の旦那さんからいただいてっていうケースがあっても、
はい
はい、なかなかそれでは家計を支えるってとこまでいかないということですかね。
そうですね、全国平均で、うん、あの養育費もらってる方は2割弱ですね。
あら、
はい、沖縄ではもう1割ぐらい、
1割、
はい、
じゃあ9割の人は離婚したらもうしただけっていうことですか。
はい、あの払ってないです。
なるほど、
まあ、はい、一回、うん、まあ、何回か払った人はいるかもしれないんですけども、うん、でも最初から払ってない人がほとんどです。
なるほど、
はい、
そりゃ大変だ、
大変です、
はい、ああ、そういう事情があるわけですね。少し住居のことも聞きたいなと思うんですけど、
はい、
あのお家はその後離婚した後っていうのは別れて住むので、
はい、
引っ越しをするのか、わかんない、実家に戻るのか、まあ、いろいろなケースが ある、あの、あるいはそのまま住み続けるのかっていうのはちょっとわからないんですけど、うん、
はい、
どういう事情で住居を、
はい、
あの、住居状況はどうなるんですか。
まあ、そのまま、まあ、契約者がね、ご主人、元のご主人だと、うん、はい、やっぱり契約者を変えなきゃいけないですよね。
うん、
で、新しい場所で、まあ、うん、スタートするという家庭も、うん、たくさんいると思います、
うん、
はい、
なるほど。そこは皆さんほとんど普通に賃貸の住宅、
はい、圧倒的に多いですね、賃貸、
圧倒的に賃貸なんですね、はいはい、ということは、じゃあ、あの、養育費をもらわずに、
はい、
で急にやっぱ働かないといけなくなって、うん、そこで普通にアパートの家賃がかかる生活からスタートされるっていう、そういうことですか、
うん、そういうことですね。
なるほど、
はい、
実家に戻るっていうのはそこまで多くないっていうことですよね。
そうですね、今、うんうんうん、そうですね、実家で、あの、住んでるっていうのは、少ないですね。あの、父子家庭の方は実家で暮らしてる方多いんですけども、
逆だと思ってた。あ、そうか、
うん、
そうなんですよ、はい、
これはちょっと数字ってあるんですか。
実の親と同居しているのは、うん、まあ、母子家庭では 22%、
22%、
はい、父子では 37%、
うんうんうん
うん、38%ですね、
38%、
はい、母子家庭の方がやはり実家、
うんうんうんうん、なるほどね。ちょっとそれも意外でした。
そうですか、
うん、それも意外でした。なんとなくそういうイメージを僕は勝手に持っていたっていうところですね。そうかそうか、じゃあ、
うん、
まあそうやって意外ともう困難な状況に最初から放り出されてしまうっていうことなんですね。
いろんな面で本当に大変だと思います。
そうかそうか。じゃあそれをある種制度で支えていこうっていう話にもなると思うんですけど、はい、そういうこの一人親家庭の取り巻く制度っていうのはどんなものが、はい、あるんですか。
そうですね、一番、うん、あの、大きいっていうか、
うん、
ものが児童扶養手当。
児童扶養手当、
はい、
はい、
まあ、1人目のお子さん、
うん、
1人について、1人目の子供について今月額42,000円、
42,000円、
はい、うん、で2人のお子さんいる場合は、うん、2人目には、まあ、固定で5,000円。
そうなんだ、
はい、
2人目だともっと倍になるとかってことではないんですね。
もうそうですね、
うん、
1/8、
うんうんうんうん、
それ以降もじゃあ
3,000円です。
あ
3,4 以降は3,000円ですね。
なるほど。
なので3人子供がいて、
うん、
満額、
うん、
でも、まあ、月5万円ですね、
うん、
まあ、もちろん、あの、収入の制限があります、はあ、はい、
うんうん、あ、まあそれはそうかもしれないですね、
はい、あの、誰でもがもらえるわけではないですね、はい、
なるほど、
はい、
そうなんだ。まあまあこれは大きい収入源ではあるけれども、
はい、
っていうことですね。
そうですね、でも、はい、だいたい月額平均、あの、就労収入がだいたい13万ぐらいなので、
13万、
はい、沖縄の場合、
うん、
だから、まあ、プラス4万、
足しても
2,000円、足しても
厳しい状況ですね、
はい、
これは所得ですか、それとも 手取り、
まあ、手取りでですね、
手取りで、
手取り、うん、そうですね、手取りになります。
そうかそうか、じゃあ13万で、でプラス、あの、補助金というか、これも手当か、
手当ですね、子供が18歳まで、
うん、18歳まで、
はい、あと、まあ、児童手当、15歳までだと児童手当が1人1万円出ます
ね。それは、あの、一般家庭ももらえるやつね。
はいはい
はいはいはい、
これらの手当とこの就労収入で、なんとか、
そうかそうか、それを組み合わせていかないといけないってことなんですね、
はい、そうですね。
そうすると、じゃあ年間で手取り収入としては、だいたい皆さんざっくり考えると200万ぐらいでやっているっていうところですね、うん、
そうですね、うん、一応手当て含めて 県のデータだと、母子家庭の場合は、
うん、
そうですね、180万
で、180万で暮らす、
はい、
そうか、それは貧困にもなりますよね、はい、なかなか、
ね、
はい、仕事が見つかった場合でもそういう状況ってことですかね。
なるほどね、
そうです、そうです、はい、
そうかそうか、見つからない場合とかは、まあ、一時的な、まあまあ、ちょっと働いてた人は また別なのかもしれないです、うん、あのなんて言うんでしょう、見つからない人、あとは生活保護みたいなものがあるっていうことですか、
はい、まあ他の方法としてですね、うんうんうん、はい、
なるほどね、
はい、
そうやっているんだ、
はい、まあ、ただでも子供を預ける場所がないと、
うん、本当ですよね、
はい、働けませんし、うんうんうん、
子供を預かるとか預けるとかっていうことに対してのこのメリットというか補助みたいなものはどうなんですか、
はい、認可保育園の場合は一人親家庭で、うん、まあ、もちろん収入の制限ありますけれども、はい、まあ、それで、多少、うん、はい、安くはなりますね、
逆に不利な点とかっていうのもあるんですか、
不利な点、
不利な点、アンフェアな点とか、
子供を預けること
というか、はい、一人親家庭と一般の家庭に関して制度的に不利な点、
制度的に不利な点、うん、そうですね、制度的に不利な点、
うん、
まあ、制度的というよりかはやはり一人親だと、
うん、
まあ、自分が働いている時間必ず子供を誰かに見てもらわないといけないし、
はい、
で例えば残業、急な残業とかがあってもその時に、まあ、すぐに頼める人が、
そうかそうか、
いない、
その何か急な時の事情に答えにくいっていう状況が、はい、はい、生まれているってことなんですね。
そうですね、はい、うんうん、そこをなかなかカバーしきれないというか、
そうかそうか、
はい、
あ、なるほどね、あ、私、まあ、聞きたかったのはそういうことだ、はい、状況ですね、だからそれを制度がどう支えているのかっていう話ですね、
はい、はい、いや、あんまり一人親だからといって、
うん、
お迎えをサポートしてくれるとか、
うん、
そういったことは特にはないですね、
うんうんうん、
はい、
ね、
はい、
まあ、じゃあ当たり前ですけどそこはだんだんさらに貧困化していくっていう感じになってきますね。
そうですね、うん、はい、
なるほど。今秋吉さんがこう、はい、世の中がだいぶ少しそういう貧困問題に目を向けるっていうのはある種の機運としてはまあよしあしあると思うんですけれども、はい、どういうベクトルで、はい、この問題の解決に向かっていくといいのかなと思います。特に行政の方に対して。
そうですね、うん、まあ、一番は、うん、一人親の声を聞くということでしょうかね。
聞いてくれていない、
はい、
うん、
そうですね、もう今沖縄県が子どもの貧困の対策とか、
うん、
まあ、一人の対策をいろいろとって今考えているところなんですけれども、うん、まあ、ほとんどが今国が出している、うん、いろんな支援策を、
はい、
ほとんどそれをスライドさせてるだけで、
うん、
沖縄県独自で考えたり、
うん、
あと沖縄県のその一人親の声を拾ってというようなことはないので、
うん、
その辺をやはり聞いて、
うん、
政策、はい、してもらいたいなというような気持ちがあります。
共通点もあるかもしれないけど沖縄ユニークな問題っていうのも本当はたくさんあるかもしれない、
はい、
対話の場が少ないってことですね。
そうですね、うん、はい、何か私たちの声を拾ってもらったっていうことはほとんどなくって、うん、こちらからこう陳情書を上げたりとか、
うん、
そういう発信をしてっていうアクションをこう自分たち当事者が頑張って時間を作って、
うん、
やらないとなかなか拾ってもらえないっていうところがありますね。
なるほどね、
はい、
そうか、逆にシングルマザーズフォーラム以外にそういう当事者団体っていうところはないんですか、はいはい、
あります、県とかあと、
うん、
市に、
うん、
母子家父会があります。
母子家父会、
はい、
うん、
その人たちは対話の場っていうのを持てているんですか。
まあ、母子会はですね、
うん、
母子家父会はですね、まあ、うん、日本全国ありまして、うん、で、いろんな県とかその自治体の事業を今、
はい、
いろいろ受け負ってるというか委託を受けているので、
委託も受けている、
はい、
うんうんうん、
ですのでそれはもちろん反映され るだろうし、うん、はい、それはあの双方向で
やってる
情報は言っているはずです。
言ってるはず、うん、そうか。ただ秋吉さんはまだそこの対話の場っていうのは少し足りていないと思ってるわけですよね。
そうですね、うん、あの、まあ、本来ならそこでちゃんと対話が行われてるんであればもう少し、
うん、マシな政策になってる、
うん、まあそうですね、当事者の声がもう少し反映されたものになってるのではないかなと思うんですけど、
なるほどね、
なかなかそう言ってる感じがないところもあるので、
うんうん、そうかそうか、はい、今自ら陳情を上げるしか実はもう手段ないですよっていう感じにはなっているってことですね。
そうですね、はい、
はい、どういう方向、これ中村さんどうすればいいんでしょうね。
そうですね、
実際中村さんそこまで、そこでその一人親っていうことに対しての、はい、うん、あの、うん、まあ、興味関心はあると思うんですけど、うん、具体的に質問としてやっていくときにはどうやってアプローチしたらいいんだと思います。今当事者の方はそう言ってらっしゃる、
うん、なのでやっぱり、まあ、対話の場がないっていうことの問題は今出てきているので、うん、でそれを持ちましょうっていうので、まあ、なぜ持つべきかっていうところで、やっぱりその実態がわからないから、まあ、国の制度、県の計画をそのままスライドさせたものが市でも持ってるって話だと思うので、うんうんうん、まあ、そこをじゃあ、まあ、母子家父会も含めて、まあ、いろんな当事者の人を交えた話、うん、場を作れないのかっていうことですよね、うんうん、まあ、そこはいけるんじゃないかと思いますけどね。
なるほどね、そういう場作りは逆に政治の人たちもできそうですよね、
うん、はい、そうですね、うん、
そうか、ここはじゃあまたいつものオープンな議論っていうところを場を作ってみるといいのかもしれないですね、
うん、そうですね、
はい、うん、どうすればいいんだろう。多分秋吉さんは今新聞とかでもよく出ているので、うん、講演とかもされてると思うんだけど、どうでしょうね、実際那覇市の議員さんとどういう対話をしていくとうまくいくとか、
はい、
多分ずっと講演ばっかりしててもね、
いえいえ、うん、そんなに講演もしてないんですけども、うんうん、そうですね、今は私はですね、やはりこれはどうしても変えないといけないなっていうのがあるときは、
うん、
市議会に陳情を出して陳情書を出してます、
うんうん、いくと、じゃあこれは、はい、議会に出すんですね、陳情書って、ね、
両方多分出してると思います。
そうですね、うんうんうん、今までに4つぐらい出してます。
なるほどそこで対話の場ってのは持てているですか。
まあ、そこで審議していただいて、うん、で、まあ、そのまま進めば本会議で、
うんですね、
採択とかそういう方向に。
なるほどね、
はい、
そうか、
一度その要望を上げていただいて、まあ、それが、まあ、政治で動かす部分はどこなのか、
うん、
で当事者のだけの問題なのかみんなの問題なのかっていうのはやっぱり一度揉んで、
うん、
あの優先順位つけながらやっていくっていうとこですよね、
うんうん、今日はちょっと基本的な数字のところしかでも、はい、意外と言葉の定義もね、
うん、
我々が曖昧だっていうことも分かってしまったっていうところ、
はい、たくさん一人はいるけれども、うん、なかなか見えてこないですよね。
本当ですね、
はい、
で誤解もあったし、
はい、
っていうか思ってたのと数字が違うとかっていうこともたくさんあって、
はい、
あれですね、ちょっと言葉のイメージだけでやってるとわからないですね、一個一個ちょっと解きほぐしていくっていうことと、
うん、そうですね、うん、
あとは対話の場の設計みたいなところをちょっと考えてみたいですね、
うん、そうですね、うん、
その時は秋吉さんまた出ていただいて、はい、まあ、番組じゃない形かもしれないけどね、
はい、
はい、
ぜひ
ということで、
はい、声を届けたいです、
はい
はい、
すいません、今日はもうお時間でございます、
はい、
全然時間が足りなくて
足りなかったですね、
はい、じゃあなんか告知ありますか今声が出なくなっちゃった
雑な感じですけど、
うん、はい、あります、
まあ、もう、まあ、ブログとアプリ等でまたお知らせしていきたいと思いますけれども、はい、アプリの方は
今そうなんですよ、そうそう、 Android 版前から今デルデル詐欺みたいになってるんですけどようやく最後 のコーディングをしておりますので、この放送の前後ぐらいでは Android のマーケットも出るかなと思っております。はい、
ました
ということでお時間です。中村さん、秋吉さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。